こんにちは。
こんにちは。
ちょっと間が空いてしまいましたが、パラソルラジオも第10回になりました。今日は、自粛期間も一旦終わりましたので、初めてこうゲストの方と対面で、今までこうリモートで、やってたんですけど、今日は目の前にゲストの方が来ていただいております。はい、じゃあ早速ご紹介をいたします。10回目のゲストは谷口瀬尾さんです。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
瀬尾さんは僕今埼玉の小川町っていうところにこう通ってですね、ピープルってお店をやっているんですけど、今まさにそのピープルで収録をしておりますけれども、瀬尾さんは小川町に住まれていて、
はい、
で、僕が来るきっかけのかなり大きな部分を占めているというか、最初にご案内いただいた町を案内していただいたところから僕もこの町との縁がこうあるので、すごくここ3年ぐらいですかね、結構お会いしたり、
そうだね、
瀬尾さんが NPO を立ち上げた時に僕も理事として入らせてもらったりしておりますけれども、
はい、
はい、何回か9回目の太田光介くんの聞いてくれたんですかね、どうでしたか？楽しかった。最後まで聞けましたか？
途中からちょっと作業の BGM にしたので、なんとなくふわっと終わっちゃったんだけど、たけちゃんのなんかボイスに、
はい、
癒されなが
らありがとうございます。
なんかあれだね、でも全然知らない人、
はい、
その僕が知らない人でも、たけちゃんを知ってるからか、スッと入ってくる。
あ、そうですか。よく、それ本当は僕も分かんなくて、2人とも知ってればさすがにね、なんか聞きやすいと思うんですけど、片方しか知らない、もしくは両方知らないと果たして楽しめるのかどうか分からないでやっておりますけど、でも僕もね、全然知らない人のポッドキャスト聞いたりするので、割と、慣れればみたいな。ラジオって結構そういうとこあるじゃないですか、なんか入るのは敷居ちょっとあるけど、入っちゃうと、なんか友達に会いに行くみたいな感じも、僕は割とラジオ好きなので。
そう、僕ね、実はねラジオ好きって公言してるんだけど、あんまり普段聞かない、ね、
あ、そうですか、なるほど。瀬尾さんは今はどう、瀬尾さんの実は出自というか生まれからこれまでの経歴、僕は実は何度かお聞きしたことあります。すごい面白いじゃないですか
ねえ
生まれは、瀬尾さんはどちら
で？生まれは、スペインのバルセロナで、でもね、なんかもう ほとんど記憶はそのバルセロナなくて、物心ついて記憶がたどれるのはそのイビサっていう島があって、
イビサですよね、
そこで、からがなんかスタートかな、
なんか僕もそんなイビサで、生まれはそうか、厳密な生まれは内陸というか島ではないですね。僕も25ぐらいの時に一人でスペイン旅行してバルセロナ行って、iPhone をすられて、イビサも行って、
イビサも行ったの？
はい、行ったんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。そうそう、当時ですね、僕高城剛さんのメルマガよく読んでまして、彼がイビサ面白いとか、多分 DJ とかもされてて、いいな、行ってみたいなというので行きました、一人で。
25の時です
ね。25、6、
もう6、7年、
もっと前ですね、9年ぐらい前ですかね。
はい、
バルセロナのサンジョセップ広場だったかなみたいな、ちょっと忘れちゃいましたけど、広場で、囲まれてですね、 iPhone すられて。
え、囲まれたの？
はい、なんか若いこう南米系の顔立ちの女性がこう署名してくださいみたいな、こう階段をスロープにしたいんで署名してくださいっていう感じで英語で声かけられて、でもな、怪しいなとかそういうのは多いっていうのは知ってたんで、もうかなり僕も警戒して、ノーノーノーって言ってカバンも前に抱えてですね、もう半分逃げるように行ったんですけど、なんかそういう子がわらわらこう寄ってきて、なんか取り囲まれる感じになって、でやべえって、僕も結構早く逃げたんですよ、走って、でよかった、振り切ったと思ったら、 まあ、こうなんていうウィンドブレーカーみたいなのを着てたんですけど、うん、そのジップが開いてて中に入ってその iPhone がなくなっていて、
それは何ナイフでこう
刺されたじゃなくて、あ、普通にジップを下ろされてこの脇にあるポケット、手をポケット入れるこうあるじゃないですか、レインジャケットの、うん、でパッと振り向いたらもうみんな散らばっているし、誰が持ってるか分かんないし顔も覚えてないしっていう。
そジップは何閉まってた、
閉まってました。
マジか、すごいね、
うん、そうで、やっぱりねそういう専門のプロの方がいらっしゃるみたいです。な
んか丁寧に言わなくてもいい。
そうだからやっぱその取る人とそれすぐに誰かに渡してリセットする人、販売する人みたいな、もう割と組織ぐるみみたいで、そういうビジネスみたいなんで、でまあすぐにあの当時何でしたっけ、今もあるのかな、 iPhone のこう位置を探すアプリみたいなのでネットカフェ入って、うん、止めてみたいな。
あ、その場で、
はい、すごい、うん、もうちょっとこう近くで話してもらった方がいいかもしれないです、はい、うん、そうで当時僕あの飛行機もちょうどそのショートメールでチケットが来るみたいな国内線はだったんですよ、はいはいはい、だ僕イビサ行く前の日ぐらいでそれが、でイビサ行きのチケットは要するに iPhone の中にあるっていう感じだったんで、どうしようっつってその辺もなんかちょっとなんかいろいろ慌てながら、まあ、結局そのネットカフェでメールをプリントアウトしてそれで行けたんですけど、そんな苦い思い出と、イビサはですね、僕それ年明けに行ったんですよ。年越しをマドリッドでして、うん、1月の多分5日とかそんぐらいのタイミングでイビサ島に渡ったんですけど、うん、何の情報もなくて、で結構やっぱパーティーのね、こうレイブとか、うん、ノリの島だからなんかワクワクしていったんですけど、割と年始静かで、
うん、そうだったかも。まあ俺もパーティーは6歳までだからね、
はいはい、うん、全然そういうイベントは全くやってなくて、カフェデルマールっていう有名なカフェに行って、はいはいはい、うん、ずっと本を読んでたのと、うん、宿でなんかドラえもんかなんかやってて、
ドラえもんやってて、って
なんか日本のアニメが流れてて、
ああそういうことね、
はい、
応援してですね、
それを寂しく見てました、
ね、なんかあんまりあんまりだったねじゃあね、
うん、なんかこう盛り上がり要素でなくて、
ね、本当だね、
チルな
チルな感じないね、
はい、
まあなんか本当にチルだね、
本当にチル
静かに、
はい、あ、でお店もあんまり僕が泊まった宿はなくてですね、
どこ泊まった
、なんかその多分カフェデルマールの逆サイドだった、ちょっと全然覚えてないですけど、バスで結構
島の反対側
とか、うん、でした、なんか確か両サイドに栄えている場所が感じじゃなかったかな、ちょっ
とね、へえ、
まあでも6歳前だとそんなね細かくは、
かそうかそうか、高橋エビさん言ってたんだね、
実はその瀬尾さんに出会う前から、は
い、
で瀬尾さんその6歳で、まあ、お父さんの、ね、両親と向こうで行って、うん、まあ、生まれて、うん、6歳で日本に来たんですよね、
う、うん、6歳だったかな、そう6歳の夏に、なんか向こうってさ修行が4月じゃないじゃん、
うん、
夏明けからなんかとかじゃない、うん、なんかだからね多分向こうで小学校1年生終わってから一応1年生を終えて日本に来たらちょうど夏休み明けぐらいだった、まあ、夏休み中かな、うん、夏休み中だった、
うん
うん、だから6歳の、あ違うわ、小学校だから、あそうそうそうそう、6、うん、7歳になる年の夏に戻ってきてた、
うん、この埼玉に、
そう、
うん、埼玉はそういうなんか縁があったんですか、
うん、なんかね親の縁で、親の旧友、
はい、
の実家が埼玉なの、
うん、
小川の隣の嵐山町の、
はい、
うん、なんか実家あって多分住んでなかったんだろうね、
うん、
そこに越したんだよ、
あその友達の家を借りたみたいな、
そうそう、
へ、
友達の、まあ、実家、
実家か、
父の、はい、父母の友達の実家、
実家に、
うん、
へえ、それ結構なんか古民家だったんですよね、
なんかね茅葺きの、
すごいっすよね、
土間もしっかりあって、まあ、本当に土間に蛇入ってきたりとかさ、
うん、
お風呂入ってたら結構本当に大きなムカデが出てきたりとか、
はい、
まあ本当になんか、うん、井戸水だったし、
すごいっすね、今あるんですかその
部屋って、まだある、
あるんだ、
すげえ綺麗になってる、
あリフォームされて、
うん、まだかやぶきな感じだけど、よりなんかその、うん、あ 素敵な古民家になってるね。
そのご友人がまだ住んだり
して、ね、そう多分そのご実家でまあ人に貸してるみたいだけど。
ああすごいいいっすね。なんかそういうの残ってるって、
うん、なんかね、うん、写真とか見せたいぐらい。まあ、うん、本当にあのここから車で10分ぐらいかな。
近いっすね。
近い、うん、近いんだよね。
小川町の下里の方にこう抜けていく感じ
か、うん、そう、うん、下里抜けてってのあたりだね。
うん、嵐山渓谷とか近いっすよね。
あ、そうそう、嵐山渓谷はもう歩いていける。
へえ、うん、いいところですね。
そう
そうか。じゃあまあほぼ小川町っすね。なんか、うん、かなり隣接してる。
まあそうね。
ですよね。
そのでも小学生だったからね、その時は小川町はあんまりなんか身近ではなくて、
うん、
今時川町ってなってるところ、はい、昔玉川村と時川村だったのかな。
へえ。
でね、そう隣接結構ね、その境だったのは玉川村と境だったから、うん、そっちに自転車で遊びに行ってた。
なるほど、
うん、
玉川温泉っていうのはそこから来てるんだ。
あ、そうそうそう、その辺そっちの方に、はいはい、まあ、小学生の時ってあんまりなんか自転車で行ける範囲って限られてました
ね、うん、
まあ、チャリでどっか遊びに行くって言ったらその玉川村の何駄菓子屋とか、
うん、
へ
え、すごい、なんかいいっすね。なんかすごいギャップじゃないですか、そのきっとスペインと。
そうなんだよ。
どう覚えてます？
いや、もうギャップもギャップだよね。もうまあいわゆる何、カルチャーショック
ですよね。日本語を喋ったんですか？
うん、一応そのまあ両親日本人だから、
うん、
スペインでも家では日本語もちょっと喋ってたと思うんだよね。けど親が言うには興奮すると先にスペイン語出てたとか言ってた。
あ、そうなんだ、うん、じゃあやっぱ根っこはスペイン語なんですかね。今はスペイン語は
全然、
まあ、それ以来ね使って
る。全然なんか牛乳とかさ、
うん、
ストローとか、
うん、
ちっちゃい頃に使ってた言葉は
なんとなく
ってやると、うん、まあ、ポッて
出てくる。へー、うん、不思議な
ね、30年以上も使ってないけどね。
うん、
うん、
面白いですね。でも
ほとんど使ってないから喋、
うん、
れないね。
うん、
うん、
なるほど。でそっからそっか小川、まあ嵐山小川、その後に小川に引っ越してきたんですもんね。
そうそう、まあ中学校に上がってから小川だった、
うん
うん、
当時のだから何年前ですか、それって30年ぐらい前ですよね大体。
そう32
平成元年なんですよね、うん、きっと、うん、その時と今のこう小川町って比べてなんかどう違います？
いやそれがさ、うん、まあなんか中学生とか高校生の時とかってあんまなんか地元のこととかなんか
興味ないですね、うん、むしろ嫌だぐらいの。
そうだからあんまりね町のことはあの記憶にないっていうか本当に通学で使ってたぐらいで、
うん、
まあ何ゲーセンがあったよねとか。
あ、そうなんですか、
うん、モスバーガーがあったよねとか。
へ、
駅前にね今のヤオコの前にねモスバーガーあったんだよね。
かなりローカルな話してます。もともとのマイクロブルワリさん、
あの辺、
あの辺に
あそこの隣だったかながゲーセンだったりとか、
へ、
モスバーガー、いや今の 前のマイクロブルワリーのところがゲーセンだったかなみたいな、そんな感じで。
なるほど、
ゲーセンだったような気がする
かな。うん、でなんか同じ町に長く住んでてそういうのってありますよね。僕も、うん、まあ、ほぼ練馬から出てないので、うんうん、やっぱり前はあれあったなとか、
うん、
この店舗の前はあれだった、その前はあれだったみたいなのって結構覚えてたりして、うん、まあそれをそういう楽しみってありますよね。
そうだね、なんか温泉とかもなかったのよ、
うん、
今温泉あるじゃん
河原の、
うん、
はい、
だから高校卒業して、学生で町出た後に親から、
うん、
なんか温泉ができたとか。
結構瀬尾さん家から近いですしね。
近い
歩いて5分ぐらい、
うん、足湯ができたとか。
へえ、
うん、そんな情報後から聞くような感じで、
うん、
結構だから浦島太郎な感じで今住んでね、まあもう、もう慣れたけどね。
そうですよね、うん、まあ大学は京都の方行かれて、で就職、まあ、途中から東京に戻って、東京に行って4年前ですよね小川町戻ってきたの、
うんうん、4年前、うん、そう5年前ぐらいかな、
うんうん、
今5年目ぐらい、
そうですよね。だから僕はその瀬尾さんが東京にいた時に、あのシンクジアスっていう会社で働かれていた時に僕お会いして、東京で、
うん
うん、すごい中田秀に似てる人いるなって思って、まあ全然そのそこからは会ってなかったですけど、
うんうん、
まあ僕もいろいろ会って、まあ、ちなみにこのラジオの石井くんのになんかおまけ会でいろいろそういう話してますけど、
うん、
僕は小川町に来るようになって、
うん、
で、瀬尾さんが小川に住んでるんだよっていうのを確かね、あの美穂さんっていう、
はい、
まあ、共通の知人というか、はい、まあ、元瀬尾さん同僚ですよね、
はい、
から聞いて、あ、じゃあちょっと連絡してみようというところですよ。あの、
そう
ですね、第1回ゲストの富川岳と一緒に来てですね、
ねえ、
はい、いろいろ下里の方とか案内してもらって、ですごいなんかいいなと思って、
まさかこんな風になるとはね。
いや本当ありがたいですよね。一緒にさっきも NPO のねミーティングしてたりしますけど。
そうだね、
うん、
そうだね、街歩き、そう、車でいろいろ回ったんだよね。
そうですよね、
何下里行って、まあ、ちょっと歩いてコロッケ食べたりもしたっけ。
コロッケ
食べなかったっけ。
あーちゃんで、
あーちゃんで、あーちゃん見てないんだっけ。
あーちゃんはどうだかな、まあ、あーちゃんっていうねお肉屋さんがあって、まあ、今の店舗と別のところ、もっとちっちゃかったんですよね、
うん、
町のお肉屋さんみたいな、そこがまあ美味しくて、今もすごいいいお店ですけど、
うん、
行ったかな、行ったかもしれないですね。
まさかねこれでたけちゃんもねこんなに小川に関わって、しかももしかしたら、これまだ言っちゃいけないの、
あ、そうですよ、まあまあ検討中ですけど全然、あの、まあ、今 1.5 拠点ですけどね、僕練馬に住んでこっちで今店を、まあ今できてないですけど、
うん、
通ってる感じ、もう2拠点にできないかなみたいな話をね、
ま
あ、妻ともしてるんですけど、
うんうん、まあもう街歩いたらたけちゃんのことみんな、なんか忘れないみたいよ
そうですか、
うん、なんかあのたけちゃんと一緒にさ、なんか車で移動したりとか歩いてたりとかするじゃんか、うん、で地域のさ、まあ、何おじいちゃんとか、
はい、
こうすれ違ったりとかさ挨拶するじゃん、
うん、
元気にしてるみたいな、
うん、
でまたなんか次の時に会うじゃんか、
はい、
そうするともうたけちゃんのこと覚えてるもんね。
へえ、
あの一緒になんか、
あ、いた、
いた、ヒゲの人
何者だみたいな、
うん、
あ、僕は話してないのに、
話してないのに
あいつは誰だ
みたいな、いたなみたいな、
はいはい、ありがたいですね、まあ、
ど
ありがたいのかどうかかんです
けど、いやもうだからすごい本当に顔を売ってるよね。
いやいや、
あのなんか、
うんまあ、本当にね、まあ、3万人弱の町ですし、
そうね、
まあ、
そうね、
こう人通りのある道ってかなり限られるんですよね、まあ、国道が、うん、人も少ないし、うん、なんなら車でも気づくぐらいの、うん、あ、瀬尾さんの車通ったみたいな、
うん、
こう国道がドーンとあって、何でしたっけ、川、鎌倉街道川越、254じゃなくて、まああってですね、
254
あの国道があって、うん、まああと駅前の通りぐらいじゃないですか、
うんうんうん、
メインストリートって、だからまあそこあの2往復ぐらいすれば誰かに会うみたいな規模感のこう街なんですけども、あと僕一回まあこの今いる玉成社っていう建物のリノベーションをした取り組みが NHK のね、あの春さんの、
はい、
まあ、NHK の番組に取り上げていただいて、僕もちらっと出演をして、 E テレでしたけど、あれも1年ちょっと前かな、
うん、
まあ、あれが意外と小川町内の視聴率が高くてですね、僕も割と、うん、あ、テレビで見たよとか、
あの
下里の無人販売所とか、あ、あの見たよとか、たけちゃんでしょみたいな、初めましての人にも言っていただいたりして、まあ、あの悪いことはできないなと思ってますけど、
はるさん、
はるさんの休日かな、はい、
あれは最高でしたね。
今見れるのか、なんかNHK のサイトとかで課金すれば見れるのかもしれないですけど、
オンデマンドとかで見
れるのですかね、ちょっと分かんないですけど、うん、であれすごい小川町のことをまとまってて、
うん、文化、
まあすごいディレクターさんもですね、熱心に何度も何度も通って取材して、
うん、
台本も何度も何度も書き直して30分の番組作って、まあ監督もですねすごい、まあここだけの話すごい鬼監督みたいな、あの現場風景を録音して外に出したちょっと色各所から炎上しそうなこう昭和の監督みたいな方でしたけど、まあ、すごい
アドナリ散らすみたいな、
そうですそうです、まあでもすごくあのいい30分の番組でしたけれどもね、
ねえ、はい、こんなほっこりな感じなのにね、
うん、あとでもすごいっすね、ドラマ、ドラマっつうか短時間で、
うん、
要は街の人と作る30分ドラマみたいな立て付けなんですよ。だからこう僕も含めて素人を演技指導したりとか、
うんうん、
まあ、狭い古民家のカフェをドラマ仕立てにするっていろんなアングルが撮んなきゃいけないんで、実はワンカットも3カメラぐらいで抜いてたりして、そうすると映り込んでるあのテーブルをどけろとかですね、テーブルをはけろとか、まあいろいろそういう、
うん、
あの時間内で撮影するっていう技術、うんうん、段取りみたいなのはすごい。またちょっと CM とかする、僕も広告の仕事で映像は撮ることありますけど、うんうん、全然テレビ違うなと思って、うん、へ、
なんか偉いタケちゃん気に入られてたよね、ディレクターの。
まあそうですね、僕だけ台本にタケちゃんって書かれてて、他の人はみんなフルネームだったんですけど、
だってなんかすげー出てきてたよね。
そうなんです、僕全然このまあ玉成社では割と脇役というか、まあ隅っこの蔵を借りて、オーナーはね別の方が山下夫妻っていらっしゃるんで、まあ彼らが主役だったりするんです、うん、まあまあ、ちょっと若くて扱いやすいのが一人いたみたいなことかもしれないですけど、うん、はい、割とディレクターからもう別途電話がいっぱいかかってきて、ちょっとここでタケちゃんこういうの言ってほしいんだけどみたいな。
その時にね、だってまだこれからオープンっていう話だった、
そうですね、
ピープルが、
はい、
ね、こんなに
当時はまだ、
まあ、ここにね、
は
い、いるから、うん、こんなにいい感じに、
いえいえ、
仕上がってね、
まあ全然ね皆さんのおかげですけれども、
いやみんな来てくれたらいいよね。
そうですね、ぜひこれを聞いてくださった方は、
これってさ、ビフォーアフターのビフォーの写真とかって撮ってあるの？
あります、ね、あります、はい、
なんか見たいね。
今実はちょっと玉成社のホームページをリニューアルしてまして、そこにその改修前の写真ギャラリーも作ってるので、
あ、そうだ、
はい、
まあ、
そこでもう少しで公開するので、数枚は蔵の中の写真もありますけど、
全然違ったよね。
そうですよね、だ正直最初はもう物置でちょっと入るのも怖いぐらいの、底抜けてたりした、床抜けてたりしたんですけど、ね、まあなんかね、あの
めっちゃいい感じに、
いやいや、コツコツねやるといいんだなということが分かりました。
うん、
まあね、僕の話はいいんですけど、
あ、ご
めん瀬尾さん今、
ね、はい、
小川町で、うんうん、そう NPO アカリエっていうのを立ち上げて去年、うんうん、僕も、
ね、
まあ、理事で入らせてもらってますけど、今ってどういうこう仕事というか暮らしをされてるんですか？
暮らしね、アカリエじゃなくて暮らしでいいの？
まあ暮らしとその小川町の取り組み、うん、
あ、小川町の取り組み、
ね、で今どういうことされてるんですか？
なんか小川町結構こう有機農業とか、
うん、
オーガニックとかっていう何、
うん、
テーマっていうか切り口だと、
ね、
結構有名な町で、
うん、そうですよね、僕も農業塾1年通ってましたけど、はい、下里っていうね、あの、まあ、オーガニックの集落があったりとか、
有機野菜塾、
はい、
野菜塾でね、僕ね、うん、あ、何期生
忘れました、3年前ですね、僕行ってたの。
まあいいや、ごめん、それ話ぶれるから僕1期生なのよ、
それ。あ、そうなんですか。
そう、俺ね、実は受講してるの、
1年
第1期を、まあ1回だけ行って、それ以降行けなかった、うん、幻のって言われてるから、
へえ。
それで、あ、ごめん、それちょっと置いといて、
はい、
そうそう、なオーガニックタウン、
うん、
なんだよね。
そうですね、
まあなんかそのまあすごい歴史のある、
うん、
本当に1970の年の初めからなんか有機農業としてのなんか取り組みがある町 で、
はい、
で今結構なんかその都市の企業がなんかそういうこともあって注目してて、もともとその勤めてた、まあ、5年前まで勤めてたあの会社が、うん、そういう企業の CSR、
うん、
まあなんていうかそのサステナビリティとかエコロジーとか、
はい、
まあ、そういう活動を専門にした企画とか制作の会社にずっとまあ勤めてたもん で、うん、で小川にまあ5年前にちょっと住まいまたまあ戻ってというか戻ってなんか縁があってね、なんかそのそういう都市の企業がまあ小川町であのそういう例えばオーガニックとか農業のテーマにしたちょっと新しい新規の事業を、うん、探りたいとか、
うんうん、
なんかそういうこう、まあ、池袋からね70分で来れる街だから、うん、なんかその街づくりっていうの、
うん、
そういうまあこうの、まあ、ちょっとこう和紙で有名だった街でもあるから結構なんかね歴史的な建物とかもあったりとかするから、
はい、
なんかそういう歴史的建造物とかその街並みをなんかちょっとこうフィールドにというか舞台にして、
うん、
なんかその新しい事業を考えたいとか、うん、なんかそういうちょっと話が、まあ、たまたまねあの、ま、舞い込んできてっていうか、
それってその前の会社勤め時代からあったんですか、
うん、なんかねっていうのもある。
なるほど。
あともう全然辞めた後の縁っていうのもあるんだけど、うんうん、
はい、
それでなんかそれをなんていうのコーディネートするっていうか、うんうん、それこそたけちゃんと最初に会った時みたいに、
うん、
車で、
はい、案内したり、
なんか自分の好きな場所をこ
う、はい、
巡って案内したりとかっていうのが、うん、まあ、なんか仕事になったりもしてて、
うん、
そういうことをやってたりとか。
ちなみにそのなんだろうな、小川町、まあ、モスバーガーもなくなっちゃったし、ゲーセンもないし、まあ、田舎じゃないですか、
うんうんうん、
割と、
うん、
で京都行って東京行ってっていう時に、うん、なんか改めてあ地元の良さ、うん、にその時に気づいたんですか、それともなんつうんだろうな、もう絶対戻りたくないみたいなことだったんですか。
なんかね、あのそういうことで言うと、なんかあの小川町って中学高校だったからさ、
はい、
なんかそういうね、なんかいや戻らないみたいなのも特になくて、
うん、
あのなんかね、地元とも思ってなかったって言ったらなんだけど、
まあその期間住んでた町みたいな、まあ、
う
ん、親は今いるけどぐらい、
そうそう、
はい、
うん、
そっかそっか。
で、
まあ、たまたま高校も外の高校に行かれてましたし、
ね、うん、そうなの、中学も高校もね、あのちょっと町の外の学校に行ったから、
じゃあまあ近所に友達いっぱいいるみたいなことでも
ない
し、
うんうん、ただたまたまね、あの働その前の職場がそういう、まあ、エコロジーとか、
うん、
何サステナビリティとか、はい、そういうのをこうテーマにあのした会社および、まあ、NPO だったんだけど、
はい、
にも、まあ、ちょっとこうスタッフという形で、いて、まあ、9年から、まあ、ざっくり、まあそうね、10年ぐらいかな。
あ、そっか、いたのよ。10年もいらした
ね。その時に、うん、まあ、僕じゃないんだけど同僚が小川町に取材行ったりとかしてて、
うん、
で小川町の取材記事とかをさ読むと
不思議な気分ですね。
そうそうそうそう、なんかもう、え、もともと背負いたんだろうみたいな、
うん、
町があの改めてその、 あの取材記事の中で、
うん、
まあ、どれだけなんかその、まあ、先進的かとか、
うん、
有機農業とか、まあ、循環型の社会とか、うん、まあ、なんかそういうようなこうキーワードがあのそのレポートの中にこう並んでて、あ、自分が中学高校暮らしてた町ってこういう感じに今なってんだって言ってもう一回出会い直したっていう。
なるほどなるほど。
再発見したんだよね。で、まあ、仕事もさ、
うん、
そういう仕事してたから、うん、やりがいもあるじゃない、
うん、
なんかそのあのまあ社会貢献というか、
うんうんうん、
さ、そういうなんかこう自分にとってもやりがいのある仕事のそのテーマの中で自分の町が取り上げられ、まあ、自分の町がというか自分がまあ中高住んでた町がまたもう一回なんか上がってくるっていうのは、はい、へーへーへーって思ってて、
ちょっと嬉しいですよね、
うんうんうん、なんか誇らしいっていうか。
そうですよね。
大してそんな、ね、思い出もまあないぐらい言ったけど、
うん、
そこはなんかついさ、いや俺いたんですよみたいなっちゃう。まあまあまあ、まあ、
そうですね、うん、
っていう感じ、
うん、
そう、だからまあ戻らないぞとかってこともなかったし、ただまあそれで多分もう一回出会い直して、
まあ、ずっとなんか自分の中にあった、
うんうん、それもう一回戻って、まあ、ちょいちょい帰ってたんですか。
一応さ実家があったから、うん、まあ、年に1回あるかないかだけど、
はいはい、
なんかギター取りに行くとか、
あ、
一応実家だからさ、
はい、
なんか荷物取りに行ったり
する、まあ、そっかそっか、
そんな感じで戻ったりは
し
て
たし、ね、
うんうん、で駅降りるとさ、うん、まあ、都内にその当時は住んでたから、うん、まあ、なんかこう駅降りて歩いていく道すっげえなんかなんつうの、そのスマホとか見ながら歩いてると眩しいのよ、うん、あの街灯とかもないし、
なるほど、
眩しいみたいな、目黒区だったんだよね俺当時、
はい、
目黒区だったからしてなって、
うん、
で空気もつきな、まあなんかねよく言うけど、まあ本当に空気がなんていうのかな、草の匂いもするし、夏だとね、で冬場だとかとなんかもうスッとしてなんか、
はい、
なんていうかな、こうあのまああの目黒区でもう本当に渋谷の駅をちょっと通り過ぎて、はい、なんか消灯を通り過ぎて歩いて帰るみたいな家だったから、まあもうざっくり繁華、もう本当にゴリゴリの繁華街を、はい、あの歩いて通勤するみたいな、
うん、
あの日々から小川町の駅を降りて実家まで10分ぐらいテクテク歩いて、
はい、
なんかそう歩いてる時になんかこう鼻をてこうなんてすする、
はい、いいなーつか
なんかあったね、
うん、
みたいな、まあまあそうだからこうみんなもこの鼻のすする音で感じ取ってほしい、
ね、そう、うん、そういうその音がどんだけ録音に乗ってるか分かんないですけど鼻を吸ってます、
ね、そういう感じだった、
ね、匂いを嗅い
で、うんうん、年一戻る時とかにはまあそういう感じ、
そっかそっか、
うん、
でなん、まあ、独立というか会社辞められて、
辞めて、
じゃあ、まあ、そういうもっと草の匂いを感じて暮らしたいなみたいなところもあって、もう東京はいいかなみたいな、ちょっとしんどいなみたいなのもあったんですか、うん、
まあ、それあるあるだからさ、もうそう、う
ん、そうなんですか、
うん、まああったね、
うん、
なんか俺あんま欲望を抑えられないタイプ
はい、
なんか、はい、なんていうの、まあ、その時のなんかさご縁っていうか、
はい、
うん、なんか計画性がないっていうか、
割とな
んかこの出会いとか今のこの気持ちに
すぐ行動に
移したいみたいな
ところ
があったもんで、
はい、
そういうタイプの人が、
うん、
そういうタイプの人が
人っていうか
自分のこと、
自分です、
なんていうの、まあ勤め代官山だったんだけど、
うん、
まあ歩いてさ渋谷の駅通り過ぎて消灯横切って、
うんうん、
まあ、目黒区の自宅まで帰って、うんうん、もうなんかすごいこうな情報量で、
うんうん、
まあ、たけちゃん広告やってるからよくわかると思うんだけど、
うん、
まあ、人のなんていうの、欲しいっていう気持ちを、
はい、
もう揺さぶる、欲望を揺さぶる、
うん、
もうあのやっぱ東京は溢れてるから、
うん、
うん、なんかこう、まあ、その情報の多さに、
うん、
がなんかあんま自分を律することができない人がさ、
うん、
そういう街にいるとさ、
はい、
そっか、もうなんか欲望の渦に飲み込まれていくっていうか別になんかそう話すとなんかすごい暮らしを送ってたみたいにまあ聞こえるかも、まあ普通に仕事を日々してる感じだったんだけど、はい、まあなんだろうね、まあ、なんか
反応したくなっちゃうものが多すぎて、
あ、そうなの、すぐ反応しちゃう、あ、そう、すぐ反応しちゃうの、なんか、
うん、
まあ過剰にっていうか、
うん、どっか誘えたい行っちゃうしとか、うんうん、なんか買いたくなっちゃう
し、流せない人っていうか、
うん、そこそこだ、もうちょっと自分と向き合う時間が増やしたいとか、
あ、そうなの、
あ、そうなの
そういう感じ
まあでも分かります、まあいや少なからずみんなありますよね、そういう、ね、
そうなの、まだよく聞く話だと思う、
まあまあまあ、でもその度合いがまあちょっと人よりももしかしたら多くって、
う
ん、まあしかも実家っていう選べる街が、僕なんてほら東京なんで実家も、
あ、そっか、
なんか帰ろうみたいななかったんで、割とこういう小川町のご縁はありがたいんですけど、何の縁もなかったところがこんないろいろね、もう多分僕町にも50人とか知ってる人いるし、まあ歩いたら声かけてもらえるぐらいなんで、すごくホーム感もだんだん感じてるわけですけれども、
そうだよね、なんかね、この間あのコロナの話をさ、たけちゃんとしてた時もさ、
はい、
ね、なんかもともと たけちゃんはその東京が実家というか東京拠点だから、なんかお互いやっぱ感じること違うねって話になったもんね。
うん、
僕は今はね、その小川町は、違いがあんまなくて、
コロナになってもね、
ビフォーとアフター
で、そういうことですよ
ね。まあもともとひっそりしてるというか、
もともと人いないし、そうそう、あんまり、そう、あんまり歩いてないから、密な空間もないし、
そうだから、
はい、
うん、そんな空間だからあんま差がない。だからそういう意味でも、そうですね、なんか気持ちも安定する、あんま、だからそう、うん、差がなかったからね、はいはい、うん、みたいな話したじゃない、
まあね、今そういうところはね、すごくいいですよね、うん、オープンエアな空間もたくさんあるし、
そうなの、
うん、瀬さんね、今年は田んぼもやっていらっしゃいますけど、
あ、まあ、
NPO で借りてね、
そうなの、
2枚っていうんですか、
そう2枚
ね、ああいう行為もすごく今この割と窮屈なインドアな強いられる社会には割といいなって思いますよね、東京から見てると。
風も抜けるしさ
ね、
密じゃないもん
ね、あの田んぼのロケーションめちゃくちゃいいですよ ね、
いいよね、
本当に、ね、あのぜひ田植えと、まあ今田植えは終わってこう草取りですか、
うん、地道な作業だよ ね、 ね、
まあ、薬をまかずにやってるから、うん、その分地道に草を、草っていうか何ですか、藻みたいな、
なんかね、藻は取らなくてもよかったみたいな、
あ、水中にある草ですよね、
そう、
をこうなんか水に手を突っ込んで抜いていくっていう作業がこの夏ずっとあるわけですよね、う
ん、なんかね、苗が伸びると、まあ、日陰になるから、
うん、
雑草もそんな出てこないらしいんだけ ど、
そっか、
今は、今、ね、そうそう、苗もちっちゃいから出ちゃうので、あんまりだからそれそのままにしとくと養分取られちゃって、
はいはいはい、
成長に支障をきたすから、うん、今は丁寧に取ってあげた方がいいみたいなんだけど、うん、ねえ、
ね、
雑草取るの超やっぱそうい
や、すごいですよね、ちょっと話がいきなり田んぼになっちゃいましたけど、うん、あれ2枚何平米ぐらい、何坪ぐらいのイメージをすればいいのかな、
あれね、そういうのね、
テニスコートぐらいですか、1枚大体、
うんうん、そんなもん、
そんなもんですよね、
そんなもん
だ、テニスコート2面ぐらいやってて、
あ、そうそうそう、
瀬尾さん1人で2時間草取りをしてもテニスコートの4分の1ぐらいしか進まないですよね、
うん、んん
つまり1人で1枚やるのに8時間
かかる、
ね、2枚やるのに16時間
もう一人は無理だね。
でそれをしかも2日に1回ぐらいやんなきゃいけないって話ですね。
なんかね、モグラ叩きみたいな感じ
いや本当すごいっすよね。
最初はさ、シフト組んで、じゃあ3日に1遍ぐらい、
はい、
取りに行こうかなんて言ってたんだけど、うん、まあみんなもなんかね、他に仕事抱えたりとかしながらやってるから、
うん、
だいたいそこにかけれる時間が、まあ、丸1日じゃないもんで、
もちろん
それとやっぱ朝行って2時間ぐらいやって、まあそういうの他のところ残した状態で帰るから、結局毎日行かないとちょっとね、なんか追いつかないような感じ。
そうですよね、うん、僕田んぼってやったことないんでわかんないですけど、あの2枚から何キロぐらいのお米が取れるんですか、
うん、なんかね、ごめんね、俺数字が弱くて、そうね、はい、一回質問してるの必ず農家さんに、
はいはい、気になりますよね、何キロは、
うん、で大体なんか忘れるんだよね、あのね2枚じゃなくて、まあ、ちょっとみんなには伝わらないかもしれないけど、そこをね、だんだん、
はいはい、何枚、うん、10枚ぐらいありますか、
うん、6、7万のかな、
6、7万、
はい、あそこで300キロぐらい取れる、
300キロ、
うん、で、あれで何センツってさ、だからあれでね、やばいな、これうかつなこと言えないな、2単全部で2単かな、
うん、
うん、まあ、あそこで300キロぐらい取れるって、ね、5票1票、あのお米1票が60キロ で、はい、
うん、
でそれが5票ぐらい取れるんじゃないかって言ってたから、それで300キロだね、うん、で今ねやってる、そう2枚だけだとどのぐらいになるんだろうね、まあそっか、でも6枚ぐらいあって3分の1だから、まあやっぱり100キロぐらい取れるのかね、取れるかなそんなに、
うん、まあうまくね育てばっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
じゃあ1日、うん、なんかこんな数字の計算を2人でしてるラジオですけど、 1年で1人何キロ食うのかな、まあ、要するになんかあの2枚で何人が生きていけるのかな
みたいな
ってちょっと気になって、
それ知りたいよ ね、
ね、
まあ、あのね、うちは30キロで1年持った、
それは1人で
3人ぐらいで、
3人ぐらいで、
う
ん
うん、あ、持って、まあそういうことで言うとまだ
1人じゃ10キロと、まあ、15キロとか
人やるか、
うん 多分これググったら一瞬で分かることを2人で、
まあでも一家族大、まあ、いや違うね、やっぱ60キロ必要かもね、あの、うん、子供2人ぐらい
とかいたら、そうかそうか、じゃあまあ2家族ぐらい、まあざっくりですけど1枚で1家族ぐらいなのかな、そしたら、
あ、そうかもね、
ね、ざっくりですけど、うんうん、そうかそうか、じゃあやっぱ結構大変な作業ですね。
そうだね、でもなんかね、あの野菜と違ってね、通年じゃないから、うん、まあ、この時期頑張ればっていう風に割り切れば、
うん、確かに
時間作れる人だったら田んぼありかな
っていうのは。確かに、うん、あれって冬は何か作れるんですか、田んぼって。なんかこう二毛作とか聞きますけど、そういうことじゃないですかね。
聞かないね。なんか、麦や、あ、うん、でもあんま聞かないね、その1年の中では田んぼだけじゃないかな。
うん、そっかそっか、うん、まあでも今ちょうど6月末ですけど、うん、すごいね、田植えも終わって青々とした風景が小川町も広がって、うんうん、で夏も綺麗だし、まあ、秋の収穫前もすごいいいですし、ね、うんうん、なんかあの風景を作ってますもんね、ああいう一人一人の農家さんの営み、まあ、林業もね、実は森の手入れがあって、ああいう森の景観があるっていうのもありますけど、
うん、なんかね、東京から本当に何70分とか1時間半ぐらいで、うんうん、ね、なんかそういうたけちゃん最初に案内した時もそういうところ行ったけど、なんかね、日本昔話に出てくるような、うん、そういう風景が広がるよね。
ね、あれが、まあ、僕も惹かれた大きな一つですけど、すごい空気感変わるというか、まあ、たまにその小川町でミーティングとかこう来て、うん、で夜渋谷で飲み会があるとかで行くことも何回かあったんですけど、うんうん、むちゃくちゃちょっと混乱しますよね。
あ、
すごい、90分ぐらい電車乗ると渋谷に着くわけですけど、うんうんうん、いきなりあの地下鉄出て、あ、さっきまでなんかすごい里山にいたのに、
うん、
しかも電車の中でちょっと寝てたりして、うん、なんか起きたらビルに囲まれてるみたいな、なんかスリップ感が、
は
い、
トリップ感が、ね、スリップ、うんうん、トリップね。ね、それどういう気持ちになるの？ごめん、俺の話のはずなんで聞いちゃうけど、それどういう気持ちになるの？
なんだろうな、まあやっぱこの距離感でこんなギャップがあるっていうのは面白いなとも思いますし、
まさにワープか。
ワープ、うん、なんか
一瞬でね、
そう、タイムスリップと言いかけてタイムじゃないなと思って、トリップ、うん、まあ、ワープというか、うん、そう、でワープみたいな、
はい、はい、あ、そうか、
なんかまあ面白いなと思いますよね、やっぱこの
数時間かけて行くわけじゃないもん、
ね、うん、なんか飛行機乗ったりね、新幹線乗ったらまあそりゃ風景変わると思うけど、うん、普通電車に乗ってね、ちょっと寝落ちしたらこうなるみたいな、だからそこがまあすごく面白いし、まあ、僕のちょっとね動機みたいなのないですけど、東京も東京で好きなんですよ、
うんうん、
でも別に毎日じゃなくていいなっていうのもあったりして、でも週に1回ぐらい東京の面白いお店とか、うん、なんかライブね、今なかなか難しいけどライブ聞いたりとか、うん、美術館行ったりとか、うん、そういうのはすごく好きですね、うん、なんか美味しい店で飯食ったりとか、うん、で毎日行くお金もないし、
うん、
家で普通に自炊もしたいしみたいな、うんうん、なんかこう受け取るタイミングって僕個人はその週1ぐらいでちょうどいいなと思うんですよね、うんうん、だからこう小川町は自分でなんかやってみようとか、うん、まあ、食材もすごい豊富だし、
うん、
産直で野菜買ったらもう都内で見たことないものとかいっぱいあってですね、タケノコもなんか150円とかだし、
うん、
そういうのがなんか自分でこう生み出すとかやってみるっていう気分でいるとすごくなんか可能性があるなと思うんですね、うんうん、お店をやるみたいなのもそうですけど、
うん
うん、まあ、家賃も低かったり物価もさっきもなんか玉ねぎ3つで50円みたいなの売ってたじゃないですか
ね、人参も7、8本入って70円
だ ね、 ね、なんかその世界観っていうか、なんて言うんでしょう、うんうん、ハードルがいろんなことをやってみるハードルが低かったり、
うん、
まあ、和紙だったり、
うん、
農家さんもそうだし、なんかものづくりしてる人が、うん、林業のね木こりの方とか、
うんうん、
あ、そういうものづくり本当に手で何か生み出してる人がそこら中に 歩いてるみたいなのも、
うんうん、
東京だとなかなか、まあ、いたとしてもなんか出会う機会なかったりするので、
そうだよね、
そういうのも僕としてはすごくあのエキサイティングな体験ですけどね、
うん、なんかみんなさ、その か普通に庭でなんかちょっと畑やったりとかして、
うん、
なんか普通に作ってるよねなんかね。
そうなんですよね。なんか僕が特別に思うことがそんな特別じゃないんだなっていうか、
なんかさ、うん、そうよく町の紹介するときに60キロ平方メートルなんだけど大体、
うんうん、
世田谷もそのぐらいなのよ。
そうですね、うん、
で人口がまあもう切っちゃったけど3万人ぐらいじゃない、
はい、
で世田谷90万人なんだよね、
うん、
だから同じほぼ同じ面積で3万対90万だからさ、
うん、
まあ土地たくさんあるよねやっぱりね、
うん、
土がだからこうまあ森もねあの半分ぐらい山なんだけど、
うん、
ねなんか気軽にみんななんかこう畑作業してるし、
うん、
そう住民の半分ぐらいは新しくできた何ニュータウン、
うん、
とかマンションに住んでるからそういう人たちスーパー行くんだけど、
うん、
なんかもう3世代4世代とか100年以上とか、 なんか何ずっと暮らしてる人たちはもうなんかそんなに行かないとも言うもんね、
うん、
なんかちょっと畑やっちゃってるからさ、
うん、
そういうのはなんか
あもう買う必要がないってことですか、
うんうんうん、当たり前感が
そうですよね。まあ、ね当然その江戸時代とか明治ぐらいまでそういうの普通だったんでしょうけど、うん、というか、うん、まあ今でもそういうのは普通な地域は全国もしかしたらそういう地域の方が多いのかもしれないですけど、うん、僕はなんかそういう当たり前に今まで出会うことがなかったので、
うん、
はなんか食べ物が土からどんどんどんどん生えてくるって単純にすげえなみたいな。今僕もこのピープルの庭で、うんちっちゃい畑を始めたんですけど、
うん、
さっきもキュウリとかトマトとか収穫して今目の前にありますけど、ね、
立派なキュウリ
なんかすごいことっすよね。だって種を植えてまだ2ヶ月ぐらいですけど、うん、水と土と太陽と酸素があればなんか食い物が勝手に、うん、勝手にでもないんですけど、
うん、
はい、なんか出現してくる感じが僕にはまだ新鮮な体験でして、
なんかさそうなんかね今僕も米作り始めて、
うん、
最初にその東京を、まあ、出ようって思った時に背中を押してくれた本があって、
うん、
なんかね朝日新聞のなんか記者の人がなんか記事書きながら、なんか田んぼも始めましたみたいな、
うん、
なんか本があってでそれ読んだ時になんかこう田んぼをなんかこう自分が食べるお米をなんか自分で作れるようにできればなんかちょっと新しい暮らし方とか、
うん、
まあなんかその本で語られてたのはなんていうかその食べていくためにその自分の本意じゃない記事を書いたりとか、
うん、
なんか書きたくもないちょっとまあ意訳だけど、うん、書きたくもない記事をこう本当になんかそれだけで生きていこうと思うとやっぱやらざるを得ない中で、はいはい、なんか自分が生きていくために必要な田んぼで、まあ、そのお米を自分で作れるってなったらなんかその自分の信念を曲げずに記者としてなんかいけるんじゃないかみたいなことがちょっと語られていて、でさっきさその都内でちょっとね、
うん、
なんか疲れたっていうか
欲望
あそうそうそうそうそういうのあってそうだ欲望も刺激されてなんかまあ一見自分がやりたいことのように思われるけど多分なんかそれはもう過剰に煽られてるから、
うん、
やっぱもうちょっとなんかそこまでじゃないよねっていうところに立ち返りたかったってこともあったから、
うん
まあ、そういうことも含めてなんかこう土に近いところにいると、
うん、
なんかもうちょっとバランスよくとか、うん、いけんのかなっていう期待感もあって、うん、そうなんだよねちょっとだから土に関われる暮らしがしたいっていうのもあってでまあ、都内から小川町に越したんだよね、
うんうん
うん、今、うん、それでようやくだけどね、
うん、
なかなか時間かかっちゃって4年目、うん、あ5年目にしてようやく田んぼを始めたっていう感じで、
うんうん、いいですね、うん、
まあこれからって感じなんだ
よ ね、まあ、しかもね、うん、さっきの話で一人だとなかなかしんどい 面積でしょうけど、その割と今アカリエって仲間もいて、
うんうん、
で、まあ、隣町とか、まあ、もしくは東京とかから、うん、もうたまにだったら手伝いたいっていう人結構いるから、
うん、
この間もね鶴ヶ島からライさんっていう友達が来てましたけど、で子供がむちゃくちゃテンション上がって今、
ね、
もうまた早く田んぼ行きたいみたいになってるらしいですけど、
あそうなんだ、はい、なんかさああいうのあるんだなってのはちょっと驚きで、うん、なんか今までなんか田んぼって言ったらなんかこうイベントとしてはやっぱ田植え か、
うん、
なんか稲刈りが割となんかこうあのビッグイベントとか、
うん、
あの企業の研修とかさ、
うん、
農体験とかでも、まあ、大体はそういうなんか田植えか稲刈りに、うんまあ、来てもらって、
うん、
でそれ以外 の、 その草取りだとか、うん、なんかそういう地道な作業はそのなんていうの、その地域の農家さんが、
はい、
あのこう管理するっていうことで、はい、その人たちがやってくれてっていうイメージだったんだけど、うん、ね、なんかたけちゃんが紹介してくれたさライさん、
うん、
管理のところも関わりたいですっていう話だったから、うん、そんなことあんのかな。
いやでもね、僕まあこの辺何もしてないですけど、うんうん、なんか見てて思ったのはすごいこう、うん、マインドフルネスみたいな、
マインドフルネス、
うん、まあこうなんていうんですか、メディテーションというか自分とちゃんと感覚と向き合える時間だなと思って、
うん、田んぼって、あ、田んぼ、あ、そうマジ、
なんか去年
ちゃんも来て、
まあ僕もあの全然関わりたいなと思ってるんですけど、うん、サウナとか流行ってたりとか銭湯とか、まあ、僕もサウナよく行ってましたけど、うんうんうん、1個はあれってこうオフラインになれるのがいいんですよ、携帯とか持ってけないから、はい
は
い、で田んぼも携帯チラチラ見れないじゃないですか、あの手汚れるし、手汚れるし、なんだろう、もう泥だらけになるから基本置いてくか、まあ、ポケット入れっぱなしかとかじゃないですか、うんうん、だからまずそのオフラインになれる、で情報が入ってこないし、うんうん、まあ、結構田んぼの場所によっては静かだったりとか、
うん、
でこう手先でこう草を掴んで、
うん、
まあ、なんか投げ捨てるみたい
な、
なんかあれもかなりそのいつも感じない感覚で指先に集中するみたいな、
うんうんうん、
でそうなんだよ、割とゴールは見えてて、その面積は、
うん、
でもうコツコツやっていくしかないみたいな、なんかあのなんかね、あの時間がで結構水に浸かってなんかやるとかもあんまないじゃないですか、うん、今
そっか、みんながさ、だからサップとかさサーフィンとかして、
うん、
水になんか触れて、
うん、
何メディテーションとか、
はいはい、
スイッチをそうオフラインしてるけど、
はい、
なんか田んぼも
そうなんですよ、僕もね、なんか田んぼ草取りはメディテーションなんだっていう、
それで草取り誘えるね、
うん、
いやなんかそうそう、だから草取りってさ、そうなんだ、あんまりだから一番実は大事で、
うん、
人でも必要なんだけど、
うんうん、
ね、メディテートメディテーションだって言ってね、
うん、なんか悪い顔してる別になんかそれでこうダマくらかすわけじゃないですけど
ダメダメ、その表情伝えたらダメダメ
これメディステーションですわみたいな、いやでも本当にその企業のねなんか方を招くとか、まあちょっとその集中力をなんか向き合う時間がないみたいな、まさにそういう東京のね方とか、まあもうすでにそういうニーズもいっぱいあると思いますけど、なんかその田植えをなんか読み替えてやっていくっていうのも、まあ、まさに田植えと収穫以外 の、 その実は草取りの価値とか注目度を高めないと、うん、実はそこが一番長くて暑い夏を越すところでもあると思うので、
いいね、いいね、まあ、あとあれよ、そうそう、なんかぬるっとしてるし ね、
ね、
なんかそう田んぼじゃないと味わえない感触みたい、食感、
うん、
あのぬるぬる感はね、なんか普段、うん、うん、食感あんま普段味わえない、
そうですよね、感覚、
まあ、あれもなんか、ね、何刺激っていうか、
うん
うん、
あとなんだろう、あの最初は多分服が汚れないようにとか考えると思います、うん、どっかで諦めたりとかあるじゃないですか、
うん、
きっと、
うんうんうんうん、
なんかもういいやさらけ出そうみたいな、うんうん、あの感覚もなんならもう海パンでやろうみたいな、
ね、
あのなんか野生を取り戻す感覚も、まあ、すごいいいなと思って、
埼玉の稲敷でさ、
ね、
海だ、
海です 田んぼは海だみたいな
海パンでね、
うん、
なんかさ今年あのなんか20年ぐらいずっとやってなかったところがを今年田んぼにしたの、
うん、
だからまだちょっと素足で入れなくて、
はい、
結構荒いコッパっていうの、うん、あの木の破片とかも、うん、あのまだなんかそのままで結構入ってすき込まれてるとか入ってるから、はいはい、今年はねちょっとあの素足で入るのは足切っちゃったりとかするかもしれないから入れないけど、うん、本当だね。なんか多分これから2年3年続くとどんどん こなれてきて、
うん、
すごいふかふかの、
なるほど、
うん、素足で入れるようになるから、
葉っぱが溶けていくみたいな、
多分ね、どんどん、うんうん、細かくなるから、そしたら本当にね、海パンで入ってさ、
うん、
子供がね、なんかそういうので海パンで入って、
うん、
バシャバシャ飛び込んだりとか したりとかするのは見ることあるけど、
うん、
まあ、大の大人はね、海パンでなんかパラソルとかも、
うん、なってね、
アゼに、
あ、もうビーチ化するってことですか。うん、あ、いいっすね、海の家みたいのを作って、
うん、
ね、いいっすね、そうそうそうそう、それ田んぼの隣でなんかかき氷上がってとか、うん、そういう
世界観、かき氷上がってね、あ、うん、
でも海化するみたいな、
うん、まさに、いいね、
いいっすね、
あ、そうか、でもあれだね、ちょうどそういう風に使いたい夏は結構もうさなえが伸びてて、
うん、そっか、入れない、
だから微妙に田植えの5月とか、
そっか、まあ、梅雨時期、今ですよね、
今、今、5、6月、
まあ、ちょ
っと前か、だから5月のすげえ暑い時とか
ね、はい、あー、そっか、まあ確かに真夏はもうふさふさしてますもんね、
ふさふさしてる、でもまあ子供入ったりとかやっぱしてるからいけんじゃないかな、
うんうん、
あ、それこそだからさ、たけちゃんがさっきお米植わってない時期って何か二毛作って、
うんうん、
二毛作はないけど、なんか
なんかできそうっすよね、
寒中水泳みたいな、
ちょっと水もないっすよね、でも、
あ、うん、でもね、貼っとくこともできるみたい、
できるんですか、
水田んぼとかもあるしね、
あー、でもそっか、なんかそういうの聞いたことあるな、
うん、
あー、面白いっすね、なんかその田んぼっていうものをうまく再編集してうまなんか遊びに変えられたらいいななんて、
ね、なんかね、可能性たくさんある気がする、うん、
まあそんな、まああとね、あのNPO の取り組みとしては町宿っていう、あの町全体をホテルと見立てて、まあ、空き家結構多いんで、その空き家一軒一軒が部屋みたいな、
うん、
一箇所で受付して、あなたはあの部屋です、まあ、つまりあの家ですみたいな感じで、こういろんなところに泊まれるっていうのも今準備をして、まあ、ちょっとコロナとかねあって一時停止してる部分あったりしますけど、う
ん、ねえ、
あとはその東京からの移住検討者の方も結構やっぱさっきのオーガニックの文脈でも注目される方多いので、
うん、
試しに住める短期間、
うん、
住める
試し移住、ね、
うん、数週間住めるみたいなところも今その NPO として作ろうとしてるし、
してます。
瀬尾さんのさっきおっしゃってた東京の企業の方に来てもらって、うんうん、まあ、今よくある SDGs の体験してもらおうと、うんうん、まあそのなんていうんですか、座学的に学ぶだけじゃん、ビジネス上ではなくて、うん、その土に触れたりみたいな文脈から SDGs をこう自分のものにしていこうみたいなこととかですね、いろいろ仕掛けて いる、うん、そんな、ま、代表理事ですね、
はい、
瀬尾さん、
はい、そうです、
はい、もう実はあっという間に1時間ぐらい喋ってるん
ですけど、あ、本当だね、
うん、これなんかこっからまた30分なんか盛り上がりたいぐらいになりません、
なる
やっとなんかエンジン入ってきた、
うん、まだ
なんでしょう、ね、
まだだぜってなるね、
うん
うん、
やっぱ対面で撮ってもこうなんですね、
そうだ、
まあ、ぜひ
たけちゃんだってもそうだ、
あ、そうですね、そろそろ、うん、あの収録も終わりにしていこうかなと思うんですけれども、
うん、
まあ、実はあのこの小川町でも、まあ、今回ちょっとこの第10回になるんで、このポッドキャストは、
はい、
一旦まあ一区切りにして次どうしようかなみたいな考えてる中で、まあ、
10回、
うん、はい、あの、なんか小川町の人にどんどん話を聞いて、こういう風にいわゆる別になんか自分でなんか活動してますか、代表してますじゃなくても、うん、普通の農家さんとかですね、まあ、普通のというか農家さんとかいろんな方いらっしゃるんで、なんか町の人の声をもうどんどんこうなんていうんですか、収穫していくみたいな、
でこう、できたい、
ね、できたら面白いなと思うんで、この、まあ、第2シーズンはもしかしたらそんな形になっていくかもしれません、
ぜひ、
はい、
なんかね手前味噌かもしれないけど、なんかまあどこの町住んでも、うん、そういう